スマートフォン、iPhone 応用編。スマートフォンの操作説明はアルファベット表記が多いため、音声や点字での確認が効率的に行えるようにカタカナ表記に置き換えています。各単元の最初のみ、カタカナの後にアルファベット表記をカッコ内に書いています。マイナンバーカードを健康保険証として利用しよう。公金受取口座の登録をしよう。マイナンバーカードは様々な生活シーンで使うことで暮らしを便利にするカードと言われています。マイナンバーカードを持っていると何ができるのかを簡単に紹介させていただきます。マイナンバーカードは1、銀行や保険会社の窓口などで本人確認書類として使うことができます。2、マイナンバーカードは健康保険証としても利用できます。医療機関、薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関、薬局については厚生労働省のホームページで公開しています。3、マイナポータルを使うと市区町村や国への様々な手続きがオンラインで実施できるようになります。4、住民票や印鑑登録証など各種証明書をコンビニでいつでも取得することができます。5、公金受取口座の登録もできます。6、確定申告の届け出がオンラインでできます。このようにマイナンバーカードは皆様の生活をより便利にするカードと言えます。本講座では健康保険証登録と公金受取口座の登録についてご説明いたします。目次1、マイナポータルを知りましょう。 1-A、 マイナポータルとは。 1-B、 マイナポータルでできること。 1-C、 マイナポータルの利用の手順。 2、 マイナポータル利用の準備をしましょう。 2-A、 マイナポータルアプリのインストールの仕方。 2-B、 マイナポータルのログイン・ログアウト方法。2-C、 マイナポータルに関する確認サイト。3、健康保険証利用の登録をしましょう。 3-A、 マイナンバーカードを健康保険証として使うメリット。 3-B、 健康保険証利用の申し込みの仕方。 3-C、 マイナ保険証の利用の仕方。 4、公金受取口座の登録をしましょう。4-A、 公金受取口座の登録の仕方。 4-B、 公金受取口座登録制度の詳細や登録が可能な金融機関の確認方法。 1、 マイナポータルを知りましょう。 1-A、 マイナポータルとは。マイナポータルとは政府が運営するオンラインサービスです。子育てや介護をはじめとする行政サービスの検索やオンライン申請ができたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。一部の機能の利用にはマイナンバーカードは不要ですが、マイナンバーカードでログインすればすべての機能を利用することができます。マイナポータルを利用するには、1、スマートフォンの場合はマイナンバーカード読み取り対応の機種、パソコンの場合はマイナンバーカードに対応する IC カードリーダーが必要です。2、ログイン時に利用者証明用電子証明書のパスワード、数字4桁が必要です。パスワードは3回連続で間違えるとロックがかかってしまいますので、正しいパスワードを事前に確認してから入力してください。3、パスワードを正しく入力した後、マイナンバーカードをスマートフォンまたは IC カードリーダーにかざすことで、マイナポータルを利用することができます。1-B、マイナポータルでできること。次にマイナポータルでできることをご説明いたします。マイナポータルは大きく分けて3つのタブとメニューで構成されております。1つ目がホームで、健康保険証や公金受取口座などの情報の確認が可能です。2つ目がやることで、利用者証明用電子証明書の更新などの進捗確認をすることができます。3つ目が探すで、カテゴリーから検索し各項目の申請ができたり、または情報の確認をすることが可能です。 1-C、 マイナポータルの利用の手順。スマートフォンによるマイナポータルを利用するための手順についてご説明いたします。全体の流れは大別して2章、3章、4章に分かれます。2章は マイナポータルを利用するための準備の部分です。マイナンバーカードを使いログイン、利用者証明用電子証明書の認証を行うことで、自分専用のサイトが開設できます。参照は、マイナポータルで用意されている健康保険証利用の登録の部分になります。4章は、公金受取口座の登録を利用する部分になります。とても便利なサービスですので、ぜひ使ってみてください。2. マイナポータル利用の準備をしましょう。ここでは、マイナポータルアプリやログイン方法、利用者の認証を行っていきます。利用者認証の際には、ご自身のマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードをお手元にご準備ください。2-A、マイナポータルアプリのインストールの仕方。スマートフォンでマイナポータルを利用するための手順をご説明いたします。1、まずは、ホーム画面でアップストアをダブルタップします。2、次に、右下の検索をダブルタップします。3、検索枠にマイナポータルと入力します。4、右下の検索ボタンをダブルタップし検索します。5、マイナポータルアプリのインストール画面が出てきますので、入手をダブルタップします。これでアプリのインストールが始まります。6、インストールが完了すると表示が開くに変わります。2-B、マイナポータルのログイン、ログアウト方法。次に、マイナポータルアプリへのログイン方法についてご説明いたします。1、ホーム画面にあるマイナポータルをダブルタップするか、Siri を起動して、マイナポータルを開いてと声をかけて、マイナポータルアプリを開きます。2、アプリが起動したら、登録、ログインまで右スワイプし、ダブルタップします。ログイン方法についてご説明いたします。ここでは、利用者証明用電子証明書の認証を行い、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取ります。利用者証明用電子証明書とは、ログインしたものが利用者本人であることを証明することができる電子証明書のことで、マイナンバーカードに搭載されています。書面取引における印鑑証明書のようなものです。利用者証明用電子証明書のパスワードとは、マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取ったときに利用者証明用電子証明書に設定した数字4桁のパスワードのことです。1、左右スワイプではうまく読み上げないため、1本指で画面を触れたまま、数字4桁、セキュリティ保護されたテキストフィールドというところまで指を下に動かします。その後ダブルタップして文字入力可能な状態にします。入力可能な状態になると、画面の下部に電話のプッシュボタンと同じ配列の数字のキーボードが表示されますので、利用者証明用電子証明書の数字4桁のパスワードを入力します。パスワードを3回間違えると不正防止のためロックがかかります。正しいパスワードを確認してから入力してください。パスワードを間違えてロックされた場合には、住民票のある市区町村窓口で、利用者証明用電子証明書のパスワードの再設定が必要です。2. マイナンバーカードをスマートフォンの読み取り部に密着させます。スマートフォンの機種により、マイナンバーカードの読み取り位置が異なる場合がございます。3. 読み取り開始をダブルタップします。4. 読み取りが完了しましたと表示されます。初めてログインされる方は、ここで利用者登録を行います。1. まず、登録を始めるをダブルタップします。2. メール通知。希望のありなしの選択と、メールアドレスの入力を行います。メール通知を希望するを選択すると、マイナポータルへログインしたり、またお知らせが届いた時に登録したメールアドレスへメールで知らせてくれます。3、利用規約及びプライバシーポリシーを確認し、同意にチェックを入れます。4、確認コードを送信をダブルタップします。5、入力したメールアドレスに送られたメールに記載されている6桁の確認コードを入力し、次へをダブルタップします。6、今登録した内容が表示されますので、内容を確認し、良ければ、登録をダブルタップします。これで、利用者登録は完了です。また、こちらでログインと合わせてログアウト方法もご説明させていただきます。1、マイナポータルの画面右上にある横3本の線のマークをダブルタップします。2、メニューが表示されます。3、メニュー画面を下にスクロールすると、ログアウトの文字が出てきますので、 ログアウトをダブルタップします。4、ログアウトしますかというポップアップが表示されますので、再度ログアウトをダブルタップします。これでマイナポータルからログアウトすることができます。2-C、マイナポータルに関する確認サイト。マイナポータルを利用するための確認サイトのご紹介です。マイナポータル対応のスマートフォンの機種、パソコンで利用するときに必要なマイナンバーカード読み取り対応の IC カードリーダー等、マイナポータルの動作環境や操作方法について、また、マイナポータルの最新の情報など利用に関しては、URL、QR コードを掲載していますので、参考にしてください。1、マイナポータル対応のスマートフォンの機種一覧。https://faq.mynaa.go.jp/faq/show/2587-2 マイナンバーカード読み取り対応の IC カードリーダーの一覧。https://www.jpki.go.jp/preparer/reader_wrider.html 3. マイナポータル総合サイト https://myna.go.jp/QR コードを読み取ると該当するウェブサイトへ接続します。3. 健康保険証利用の登録をしましょう。 3-A マイナンバーカードを健康保険証として使うメリット。それではまずマイナンバーカードを健康保険証として使うとどんないいことがあるのかメリットからご説明いたします。 1. より良い医療を受けることができます。マイナンバーカードを保険証として利用し過去の診療や処方された薬剤特定健診等の結果の提供にご本人が同意することで、初めての医療機関、薬局でも、過去の診療情報、処方された薬の情報、各種の健診情報など、ご自身の健康に関する様々な情報がマイナポータルを通じて自動で医療機関に連携され、口頭で説明する必要なく、情報に基づいた総合的な診断や、重複する投薬を回避した、より適切な処方を受けることができます。この機能によって、旅行先や災害時など、お薬手帳など自分の情報を確認するものがない時でも、薬剤情報などが確認できます。2、手続きなしで限度額以上の支払いが不要になります。マイナンバーカードを保険証として利用すると、高額療養費制度の利用方法が変わります。まず、高額療養費制度について簡単に説明します。高額療養費制度とは、1ヶ月間に医療機関や薬局で支払った金額が高額になった場合、一定の限度額以上はお金が払い戻される制度です。これまでの利用法では、事前の申請により認定証を準備するか、間に合わなければ、窓口で一時的な支払いをする必要がありました。しかし、マイナンバーカード保険証を利用すると、限度額以上の一時支払いが不要になります。面倒な書類の手続きも必要ありません。3、医療費控除がより簡単になります。マイナポータルから、かかった医療費の総額や、診療を受けた日付、医療機関等の名称などの医療費通知情報がいつでも閲覧できます。さらにマイナポータルから e-Tax に情報連携させることで、医療費控除の申告もオンラインで完結します。紙の明細等を管理する必要がなくなります。4、自分の体の健康管理にも役立ちます。自分自身の特定健診情報や過去に処方された薬剤の情報など、自分の体に関わる情報がマイナポータルからいつでも確認でき、自身の健康管理にも役立ちます。また、マイナポータルの薬剤情報は電子版お薬手帳にも連携可能です。5、医療保険の資格確認がスムーズになります。顔認証付きカードリーダーで、スムーズに本人確認や医療保険の資格、自己負担限度額等の確認ができるため、医療機関や薬局の受付にかかる時間を短縮できます。医療機関側も保険証の情報を手入力する必要がなくなり、ミスの防止や事務コストの削減にもつながります。3-B、健康保険証利用の申し込みの仕方。次に、 マイナンバーカードの健康保険証利用の申請の仕方についてご説明します。マイナンバーカードの健康保険証利用の申請方法は、スマートフォン、パソコン、医療機関等の受付、セブン銀行の ATM から申請の4種類あり、お好きな方法を選ぶことが可能です。本教材では、スマートフォンからの申請について取り扱います。次に、マイナンバーカードを健康保険証として申し込みをする方法をご説明します。申し込みはマイナポータルから行います。1、マイナポータルの画面から申し込むをダブルタップします。2、画面を下にスクロールします。マイナンバーカードをスマートフォン裏面に密着させ読み取りを行うことで、健康保険証としての利用申し込みを行います。3、利用規約を確認し、同意して次へ進むをダブルタップします。4、利用申し込みには、申し込み者の本人確認が必要です。まずは、申し込むをダブルタップします。5、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の数字4桁のパスワードの入力画面が表示されますので、数字4桁のパスワードを入力し、次へをダブルタップしてください。パスワードを3回間違えると不正防止のためロックがかかります。正しいパスワードを確認してから入力してください。次に、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の認証を行います。6、マイナンバーカードをスマートフォンの読み取り部に密着させます。スマートフォンの機種により、マイナンバーカードの読み取り位置が異なる場合がございます。マイナンバーカードがうまく認識できないときには、カードを少しずらしてみてください。7、保険証利用登録完了画面が表示されます。以上で保険証利用の申し込みは完了です。3-C、マイナ保険証の利用の仕方。次に、マイナ保険証の利用の仕方をご説明いたします。一部の医療機関、薬局等でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。マイナ受付のステッカーやポスターが目印です。教材に表示されているようなマークがある医療機関や薬局であれば、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。利用できる医療機関、薬局等は、厚生労働省のホームページで公開されています。マイナンバーカードの健康保険証利用はとても簡単にできます。マイナンバーカードを健康保険証として利用することができる医療機関や薬局では、専用のカードリーダーが置いてあります。カードリーダーでマイナンバーカードを読み取った後、顔写真で本人確認をするだけで、マイナンバーカードを保険証として使えます。健康保険証利用を行う際の顔認証付きカードリーダーの使い方です。この機器は画面操作について音声での案内はありませんので、視覚障害者で画面が確認できない場合は単独での操作ができません。支援者の協力が必要です。1、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置きます。2、カードリーダーに本人確認の方法を選んでくださいの画面が表示されますので、本人確認の方法を選択します。本人確認の方法は、顔の画像を機械が判別する、顔認証と暗証番号を自身で入力する、暗証番号入力があります。本人確認の方法は、顔認証が良いでしょう。3、顔認証の場合は、カードリーダーに表示される四角の中に顔を合わせてください。4、暗証番号入力の場合は、ご自身で設定された暗証番号を入力してください。なお、教材に表示されている画面は、実際には変更になる可能性がございますので、ご注意ください。5、特定健診情報や薬剤情報について、同意する、または同意しないをダブルタップします。最初にすべて同意するを選択した場合、まとめて同意を取得可能です。特定健診情報。40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目して行われる検診結果の情報です。75歳以上の方については、後期高齢者検診情報を医師等が閲覧できるようになります。診療・薬剤情報。医療機関を受診し、薬局等で受け取ったお薬の情報です。注射・点滴等も含みます。選択後、マイナンバーカードをカードリーダーから取り出したら受付完了です。4、抗菌受取口座の登録をしましょう。4-A、抗菌受取口座の登録の仕方。 マイナポータルを利用して公金受取口座を国に登録することができます。事前に公金受取口座を登録しておけば、緊急に給付金を受け取ることになった場合も申請書に口座情報を書いたり、行政機関で口座情報の確認作業等をしなくて済むようになります。なお、公金受取口座を登録しても国が預金残高を把握したり、税金が勝手に引き落とされることはありませんので、ご安心ください。公金受取口座に関してはマイナポータルアプリから登録を始めます。最初にマイナポータルアプリで本人情報の読み取りを行います。 ① まずマイナポータルアプリの初期画面から公金受取口座をダブルタップします。下にスクロールすると見つけやすいです。 ② 登録を始めるをダブルタップします。 ③本人情報の入力という画面が表示されますので、マイナンバーカードを読み取るをダブルタップします。 ④ 券面事項入力補助アプリの数字4桁のパスワードを入力します。 ⑤ マイナンバーカードとスマートフォンの読み取り部を合わせます。 ⑥ 読み取り開始をダブルタップします。 ⑧ 読み取り完了後、本人情報が表示されます。 ⑧ 氏名をカタカナで入力し、次へをダブルタップします。口座の登録画面が表示されます。 ① 金融機関名、金融機関コードをダブルタップします。 ② 登録したい金融機関の名称、または名称の一部を入力することで金融機関を検索できます。検索結果に出てきた金融機関を選択します。 ③ 支店名、支店コードをダブルタップします。 ④登録したい支店名または名称の一部を入力することで支店を検索できます。支店に出てきた金融機関を選択します。 ⑤ 普通、当座のいずれかを選択します。 ⑥ 口座番号を入力します。 ⑧ 口座名義を確認します。口座名義は自動で入力されています。 ⑧ 次へをダブルタップします。紹介結果の詳細に関してはマイナポータルサイトのよくあるご質問をご参照ください。⑩ 口座名義について本人かどうかの確認画面が表示されますので、本人であることを確認しましたをダブルタップします。次に連絡先を入力します。⑩ 電話番号を入力します。⑩ メールアドレスを入力します。⑩ 次へをダブルタップします。確認コードを入力します。⑩ 先ほど登録したメールアドレス宛に6桁の確認コードが届きます。メールを確認し、入力します。⑩ 次へをダブルタップします。登録内容を確認します。⑩ 登録内容が表示されますので、内容を確認します。⑩ 次へをダブルタップします。本人確認をします。⑩ マイナンバーカードを読み取るをダブルタップします。丸2、マイナンバーカードとスマートフォンの読み取り部を合わせます。丸3、読み取り開始をダブルタップします。丸3、完了画面が表示されますので、次へをダブルタップします。同意確認をします。丸1、利用規約が表示されます。丸2、すべての確認事項に同意するをチェックし、登録をダブルタップします。丸3、登録完了画面が表示されます。これで公金受取口座の登録は完了です。4-B、公金受取口座登録制度の詳細や登録が可能な金融機関の確認方法。公金受取口座登録制度の詳細やよくある質問。公金受取口座登録が可能な金融機関などは URL、QR コードを掲載していますので、参考にしてください。情報の更新も考えられますので、こまめにチェックすると良いです。公金受取口座についての説明は以上です。